本語の SBS です。
日本では将棋がブームとなっているようです。今日は日本を拠点に活動する現役女流棋士の北尾まどかさんにお話を聞きます。北尾さんは国内外で将棋の普及活動に取り組んでおり、このほどメルボルンとシドニーでワークショップを開催しました。インタビューでは北尾さんが将棋を始めたきっかけや海外での普及活動に取り組むようになった経緯、そして子どもたちがもっと気楽に将棋の世界に入れるようにと自ら考案した動物将棋などについてお話を聞きました。
なんか300人の子どもたち、はい、しかもこう将棋のことを知らない子どもたちの前で、はい、まあ、将棋について説明といいますかされるというのはどういうふうにされるんですか？
はい、ですね、今の伝えました動物将棋というものは、私が10年ほど前に考案した小さな将棋です。はい、新しいゲームなんですけども、これは日本のこう伝統文化である将棋、9×9、81マスですね。それに40枚のこう漢字の駒を使ったゲームをとても小さくしまして、
はい、
12マスで8枚の駒を使うものにしたんですね。
なるほど。
で、その駒は動物のイラストが書かれているので、日本語読めない、漢字読めない子どもたちでも遊ぶことができるというものです。
なるほど。
はいで、はい、現地の、日本語のですね、授業を受けている子どもたちに対して将棋の説明を行いました。
その動物将棋を考案するきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、そうですね、その10年ほど前に私が日本で普通に将棋の教室をしていたんですね。
はい、
で、そこに小さなお子さんがいらっしゃいまして、まあ、生徒として来てですね、その子4歳でなかなかその駒の名前をこう覚えることができなかったんです。
うん、
で、将棋のこう習い事っていうのも大体1時間ぐらいなので、その間に将棋のルールを教えて、でルールを覚えた後でもその1回のゲームが終わらないというか、なかなかその決着がつかない状態になってしまって、できれば簡単な、まあ、短く終わるゲームを作りたいと考えていました。コマの数を少なくして覚えやすくして、1回の対戦が、そうですね、長い子でも5分ぐらいあれば終わるものというのを考えて作ったのが動物将棋になります。なかなかその、まあ、漢字のその駒の名前を覚えて、動き方を覚えて、複雑なルールを覚えてっていうところにこうハードルがいくつもあるわけなので、小さい子にそれを全部ね一定に覚えるのは大変ということもあって、まあ、なるべくこうスモールステップでいけるように、まずはその相手の王様を捕まえる、動物将棋だと王様はライオンになるんですけど、
はい、
そのライオンを捕まえに行くってこうストーリーを頭の中に入れて、でどんどんその駒を取ったり置いたりっていうのができるようになってきて、将棋の楽しさを覚えてから本将棋に移行してもらうというつもりで、教材として作りました。
なるほど。実際に動物将棋を取り入れて子どもたちの反応っていうのはだいぶ変わりましたか？
そうですね、はい、置いただけで、まあ、その動物将棋、カラフルな将棋で色使いをしている駒なので、
はい、
見た瞬間に他のゲームと並べて、まあ、このゲーム可愛い、やってみたいと思ってもらうようになれた。で、始めるとこう1回のゲームが早く、まあ、決着がつくので、何回も繰り返し対戦できるんですよ。
なるほど。
なので、はい、クラスの授業の中でも最初にルールを説明して、でその後お友達同士で練習対戦をして、そしてもういきなり大会をやる。大会の時にどんどんどんどん次のお友達と対戦しながら、ライオンのシールとかヒヨコのシールとか勝ち負けでですね、そのシールを配るんですけど、それを集めるのが子どもたち楽しくて、何回でもこう繰り返してやってくれる。
で、
そのうちにやっていて、どんどんその、まあ、相手の手から学ぶといいますか、自分自身も考えますし、相手がいい手を指したらそれをこう吸収することができるので、子どもたちはどんどんそれをやっていくことに伸びていくんですね。やっぱり勝てると楽しい、次もやりたいということで、すごく楽しんでやってくれています。
確かに盛り上がりそうですね。
はい、大盛り上がりでした。
そうですね。北尾さんは今回のオーストラリアもそうですけれども、ご自身で費用を出して海外での将棋の普及活動というのをされていらっしゃいますけれども、はい、これは何か理由があったんでしょうか？
将棋をこう、まあ、私自身が始めた時に、日本でこう、まあ、テレビゲームですとか、まあ、そういったデジタルゲームがこうどんどん増えていって、
はい、
こういったボードゲームというのはちょっと下火になっている状態だったんですね。私がそう思えたのは、 私自身がその高校の頃に本格的に始めたんですけれども、はい、周りでその女性で将棋やってる方っていうのはほとんどいなかったですし、まあ、将棋自体がそもそもちょっとマイナーなものになっている状態だった。でその後も将棋が私自身すごく好きで、まあ、こんなに面白いゲームをもっとみんなに知ってほしいと思って、でまずは女性に知ってほしいなと最初考えたんですね。というのはとても男性が多いその競技人口で、多分 95% 以上は男性だったと思うんですなので女性が増えれば、女性が将棋するようになれば、その将棋をする方が倍になる。で子供たちに教えていけば、まあ、今後ずっとまた将棋が続いて、でさらにですね、まあ、将棋はその漢字が使われているということもあって、ほとんど日本人だけがやっているゲームだったんですけれども、これを世界に広めていけば、もう一気にその将棋をプレイする人は増えるな。で海外にはその、まあ、有名なものとしてチェスがありますよね。
はい、
でチェスと将棋は、まあ、まあ、兄弟のような関係で、まあ、ルーツは同じインドのチャットランガというゲームなんですけれども、
はい、
その、チェスをする方が多いということは、もっと、まあ、将棋の方が複雑なゲームなんですけれども、きっと将棋は面白いと思ってくれると。なので、まあ、世界中に将棋が普及されたらいいなと思って、私自身が、まあ、海外に出て、その、将棋の、まあ、紹介をしているということです。
先ほど日本人の人でも将棋始めるには最初ちょっとこう難しいところがあるという話だったんですけど、その海外で、まあ動物将棋とは別に何でしょう、通常の将棋といいますかも説明されることがあると思うんですけれども、どういうところでやはり苦労されたりしますか。逆にこういうところは意外とよく分かってくれたみたいなところはありますか。
はい、やっぱり漢字が一番ネックですね。駒の字が読めない、区別がつかないということはよく言われることで、まあ、それを工夫して例えばイラスト化したその将棋の駒を使ったりですとか、あとはその方向を示すもの、まあ、マークを書いてみたりとか、そういう工夫はいろいろしています。で、まあ、そのチェスが有名なので、大体そのチェスをやったことがある方っていうのは、その、まあ、似たゲームだということで、そのチェスとの対比で駒を理解していくんですね。なので、私は最近は、そのチェスと将棋と同じ動きをする駒があるので、それをピックアップして、でその駒だけまず説明して、まあ、チェスと同じ動きだよっていうことで、3枚の駒を覚えていただくゲームをすると、すんなり入っていけるようになってます
。なるほど。北尾さんご自身高校生の頃に、まあ、本格的に将棋を始めたということなんですが、
はい、そうですね、私が最初に将棋に出会ったのはもっと小さい5、6歳の頃だったと思うんです、
はい、
でうちの父が、まあ、いろんなゲームをボードゲームを教えてくれまして、例えばオセロだったりトランプだったりチェスだったり、そういったものの中に将棋もあって、で子供の時に一応ルールはある程度覚えていました。ただそのどうやったらそのうまく勝てるのかとか、そういったその戦法的なところは全く知らない状態で、その将棋の面白さを知らない状態だったんですね。で、まあ、しばらくこう時が経って、高校生の時に学校でいろんなゲームがその学生同士の交流のために流行ったんです。
はい、
でその時に私は隣のクラスの女の子と対戦をしたら、たまたまその女の子に負けちゃったんですね。
はい、
でそれが、まあ、ちょっと悔しかったっていうことと、
はい、
まあ、奥が深いゲームなんだなっていうことに、まあ、そこでやっと気づきまして、で私自身そのどうしてもなんかこうもっと知りたくなって、で、古本屋さんに行ってその将棋の本を買ってきたんですね。
はい、
で、また父に将棋やってみようって言って、また任されて、ちょっと悔しくて勉強してっていううちにすっかりのめり込んでしまって、それで将棋をこうするようになりました。
はい、そうなんですね。将棋を続けていて、良かったこと、あとはちょっとここは辛いなっていうところとかありますか？
まず続けていてよかったことは、なんか普段の生活でも将棋で、まあ、使われた力っていうのが、まあ、生きるところは多々あると思うんですね。
はい。
例えば、そうですね、いろいろあるんですけれども、まあ、先のことをちょっと考えながら物事を見ていくとか、あとは効率のいい方法を常に考えるようになる。はい、将棋っていうのは、まあ、お互い、まあ、自分と相手があることで、一つずつしか出せないわけですね。で、
はい、
その局面の中でやりたいことがいろいろあるわけです。王様も守りたいし、相手の方に攻めに行きたいし、でここはなんかこうこの駒も取りたいしとか、こうたくさんやりたい手がある中で一番いい手を選ばないといけないわけですよ。 うん、でその時にやはりどれもこれもやりたいんだけど、じゃあ効率のいいのはどれかなってベストの手をその選択していく、でそれを自分で決断してで指し進めていくっていうのが、まあ、自然にこう将棋の中で身についているので、普段の時も何かこう決断するような時、まあ、あれもやりたいこれもやりたい、でも一番自分にとって必要なのは何かなっていうのを考えて、はい、進めていく、でも自分で決めるっていうようなことが、まあ、そもそも身についていたので、実生活もそれはすごく役立っているように思います。で、もう一つの質問のその辛くなったことみたいなお話だったんですけども、はいはい、将棋は好きなのでもちろん大抵は楽しいというか、まあ、何やってても楽しいんですけれども、うん、やっぱり負けるのは結構辛いですね。
なるほど、はい、
今までたくさん、まあ、将棋やるためにどっちかが負けてしまう、片方が勝って片方が負けるのは当たり前なんですけれども、うん、負けた時にやっぱりこう悔しい、まあ、だからこそ勉強するんですけども、まあ、プロの対戦っていうのは、まあ、必ずやってきてで、まあ、誰かと対局をしてそれを、まあ、ファンの方々に見てもらうので、うん、負けてしまうとやっぱりそれはちょっと結構もというかしばらくは苦しい時間ですね。
北尾さんが今後実現したいこと、目指されていることありましたらぜひ教えてください、
はい、将棋はまだ世界観がないんですね。例えば、チェスだったら世界のチェス連盟みたいなものがあるんですけれども、はい、世界将棋協会みたいなものがないんです。なので世界大会というのが開かれることが少なくて、日本ではその国際将棋フォーラムという形で3年に一度行われる大会はあるんですけれども、
はい、
他の、まあ、ゲームですね、チェスだとかバックギャモンだとかそういったものに関しては世界大会というのが各地でこう開かれている状態なんです。なので将棋も、まあ、そういった世界中に競技人口を増やして世界大会をしたい。で動物競技もその子どもたちの交流ということで世界の子どもたちが集まって一緒にこう小動物競技を通じて交流できるようなそういった大会を開きたいというのが私の夢です。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。